うーりゅーりゅーりゅーりゅーりゅー、うーりゅーりゅーりゅーりゅー、どうしたのパン屋ちゃん、ということで心ボキって折れた、うりゅって言った瞬間に折れた、そうですね、いよいよ、残すところ、ベスト3を残すのみとなりました。それじゃあ、まあささっとジャガナントやっていただきます。まず3位デゲデン、ユネちゃんということで、異国迷路のクロワゼよりということで、まあ本当異国迷路のクロワゼはまあ世界がいい、まあ世界っていうか世界観ですよね、がすごいいいなっていうのを、まあ僕も多分今年言ったと思うんですけど、いいなっていう中なんですが、で、まあみんなでも、そんな見てないでしょ。異国迷路のクロワゼ。うん、で、まあ、もてはまあ、何にも、まあ、異国迷路のクロワゼもまあ、まあさっきアスタロッテのおもちゃの時も見ましたけど、うん。そんな斬新なことはまあしてないんですよ。まあしてないけど、でもちゃんと、19世紀パリの、パリス吉祥寺の、あの雰囲気、うん。ちゃんと、丁寧に、まあ多分確か作ってあるんですよね、あれもね。で、それでこう、その場に、こう、いる人たちの優しさっていうのがやっぱあって、だからこう、その、こう、いい人たちの中に、その、ゆねちゃんっていう、その、こう、女の子がこう、放り込まれて、やっていくっていう、まあ、そのフランスの中で、奉公してやっていくっていう、まあそういうストーリー。まあストーリーはもちろん、そういう話でしたけど、ゆねちゃんがね、もう、その、まあ、マドンナっていうか、その、作品の中で、まあもちろんマドンナだし、ヒロインなんだけど、その、こう、本当にユネちゃんは、まあ、黙ってでも可愛いし、まあ、本当にいい子だから、見てて本当応援したくなるし、で、ユネちゃんが悲しいと、俺も悲しいし、だからそういうのをちゃんとこう感じることが感じさせる子だし、一緒になって喜ぶし、一緒になって悲しむし、そういう一緒になって喜ぶとか悲しむとか、そういう心を動かしてくれる女の子としては正直一番ゆねちゃんが一番僕は好きです。うん、で本当ね、ただ、まあ、狂気のね、風潮に逆らうようですけど、本当に、怪我したくない。本当に怪我したくない。うん。なんだろう。まあ、もともとのその、雰囲気がこう、なんだろう。お人形さんみたいっていう、その、こう、日本人形っぽい。その感じ、おかっぱだしね。で、もうほんとこう、まあ、無垢な中でも、その中でこう、異国の地で、その、いろんな思いを味わいながら、ゆねちゃんも成長するし、それをこう、ほんと、ちょっと感覚は違うかもしれないけど、その、連続テレビ小説的な、その、やつのすごい短い場だから、なんていうの、おしゃれなおしんみたいな、そういう、そういうところあるじゃないですか。で、だからまあ、なんだろうね、本当にその、ゆねちゃんって女の子を通して、僕らの気持ちも動かされるし、うん、いい人だなと思えばいい人だなって思うしね、登場人物たちも。で、だからまあその中でもやっぱユネちゃんはただいても可愛いけど、その中で動いてて応援したくなるっていう、そのプラスアルファもあって、うん、 まあ、僕はユネちゃんは本当可愛かったと思います、本当に。うん、なかなかね、あのユネちゃんが可愛いっていうのを前面に言う、まあ、なんていうんですか、萌え豚いないですけど、うん、僕はいい、本当いい、なんでこんなに可愛いのかよっていう感じです、本当に。うん、なん、それでいて、まあね、それでちゃんと自分らのそのハートにこう火をつける、部分ももちろん持ってて、うん、だからそういう意味でもゆねちゃんがね、うん、第3位ということで、まあ結構ね、悩みました。まあ、もちろんその10人選ぶときも悩んだんですけど、その10人の中から3人選ぶのは結構簡単でした。だから、この、3人の中が、の中で誰かが1位だなっていうのを思ったんですけど、思ったんですけど、って感じ。うん。だからまあね、本当に全然違った魅力があるので、みんなね。うん。だから、どうしていこうかな。でも、まあ、ゆねちゃん、うん。ただいい子だし、うん。その中で、気持ちを、ちゃんと共有して見てられるっていう意味でも、作品としても良かったし、うん。そういう感じですね。あと、富山直ちゃん、自体、うん、富山直ちゃん自体も良かったと思う、うん、本当にこう、まあ、僕そんなさ、声がいいとかその芝居がいいとかあんま分かんないで見てますけど、ただそういうことをこう、なんていうんですかね、成長してる感、それでいてこう少し振り回されてる感、うん、そういうのも含めてちゃんと富山直ちが感じさせてくれるし、よかったと思うんですよね。うん、なんですかね、押す、まあ、押すって言い方ですけど、うん、中の人としても押していきたいのがやっぱ富山直ちゃんですよね。あと、まあ、日向ちゃんのところで、あれですけど、小倉優衣ちゃん、うん、まあ、小倉優衣ちゃんはもう元々のポテンシャルがすごい高いですから、うん、だからどうこれがなってくるのかなっていう、うん、ことももちろんあるんですけど、うん、富山直衣ちゃんはね本当いい子なので、だ僕がすごいいい子だいい子だみたいなことを言ってるっていうことはなんていうんですかね、うん、まあ、どっかしらちょっと危うさを秘めてるっていうか、その、何ですかね、まあ、言い方悪いですけど、その、結城葵ちゃんみたいにはならないかもしれないっていう、危うさをはらんでる、のが僕、富山直ちゃんだと思うので、うん。でも、魅力的なんですよね。まあ、なんて言うんですかね、うん。こう、阪神、元阪神の桜井を見る感じで、生温かく見守っていこうっていうのが僕の中での富山直ちゃん票です。はい。まあ、ちょっと富山直ちゃん票も言ったところで、まあ、ゆねちゃんもね、本当いい、ぴったしの、うん、役だったと思いますしね、うん。あと、まあ、この、クルワーゼのその、さっきチラッと言いましたけど、アリスちゃんっていう、女の子がいるんですけど、うん、それが、結城葵ちゃんやってる子なんですけど、まあ、アリスちゃんも、可愛かったし、ただそれもあくまでもやっぱ、ゆねちゃんが中心にあっての、なんですかね、外を教えてくれる子みたいな、うん。その作品の舞台の外でもあるし、そしてまた日本とそのフランスっていう意味での外でもあるんだけど、うん、その外を教えてくれる存在としてのアリスちゃんっていう位置づけだったし、でもその中で結城葵ちゃんも良かったなっていうふうに、思います。 予告します。この、ファイル1時間オーバーします。そういうことで、はい、予告しますって言うけど、あの再生段階でわかるんだけどね。そういうことで、3位が、ゆねちゃん、異国迷路のクロワゼよりでした。それでは、続いて、いよいよ第2位。ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルアマハミュー先輩、真っ白色シンフォニーより、はい、まあもちろん最近の作品だから印象に残りやすいっていうのも多分ちょっとあったと思いますけど、うん、まあミュー先輩ですよね、うん、まあ、真っ白色シンフォニー自体、うん、がまあもちろんゲームとしてちゃんと成功してて、うん、まあ成功しててってあれですけど、うん。ちゃんとあって、それでいって、まあ、満を持して、アニメ化されるっていうのを、まあ、前から聞いていたので。で、まあ、期待感自体もあったんですね。で、あったんですけど、こう、まあ、正直、もう、まあ、1話で、まあ、もし何の期待も真っ白色シンフォニーを僕してなければ、1話で切ってしまっていたと思うんですけど、でも、うん。まあ、真っ白色シンフォニーだからこそ、ちゃんと見続けようっていうのはもう決めてたので、決めてたし、もっと言えば、ミュー先輩だろうなというのを思いながら、そういう、まあ、悪く言えば先入観を持って見てたしね、うん。だから、その中で、ミュウ先輩がもう、本当にこう、なんでしょうね、ちょっと嫌な音しちゃったかもしれないけど、今、うん。ただ、可愛い、もちろん、やっぱ可愛いっていうのもあるんですけど、その可愛いっていう上に、その、こういう、あんなにこう、小さいのに、まあ、まあ、あれですよ。いわゆる、ちっちゃくないよっていう方なんですけど、こう、っていう、まあ、体つきは、いわゆるちっちゃくないよ系なんですけど、まあ、ポプラちゃん系っていうことなんですけど、うん。なんですか、ちゃんとでも、こう包容力みたいなのをちゃんと感じるしね。それでいて強いし弱いっていうあの感じをちゃんとまあ、真っ白色シンフォニーのそのアニメ化するにあたってもちゃんと描けられてたと思うし、うん、惹かれてたしね、僕ミュウ先輩にも、うん、だから本当に良かった、うん、まあちゃんと見終わった結果は良かったと思ったんだけど。よかったと思ったんだけど、ただ、なんですかね、まあ、ミュウ先輩以外の推しの人はどうだったのかなっていう、いうのはちょっと感じるんですよね。そこはちょっと作品、まあ、ちょっとアニメ化した作品として見た場合、ちょっと減点にはなると思いますよ。減点にはなると思いますけど、でも、真っ白色シンフォニー自体、まあ、もともと、穏やかな、空間の中で、ちょっとしたまあ、その学校の統廃合っていうちょっとした事情があって、でもその中でこう、出会う女の子たちと、その思い出を作っていくっていう、まあそういうもちろん作品なんで、こう、まあなんて言うんでしょうね、ちゃんと、もう、まあ当たり前だけどみんないい子だし、もう本当、だから、みんないい子だから、なんでしょうね。こう、やっぱ、サナちゃんとかが泣いてるとこ見たら、僕も悲しいし、うん。どんなにミュー先輩を推してるとは言っても、やっぱ悲しいしさ、もう、なんだろう。でも逆に言うと、作の地を推しの人はいいのかっていう、いいのかな、良かったのかなっていう感じ。うん、だから、まあ、作品として言いたいことはいっぱいあるんですけど、でも、ミュウ先輩っていうことに関して言えば、本当、なんて、 まあ、まあ、あれですよ、こういうことをアニメのキャラに言うのもなんですけど、尊敬できる人みたいな、うん、感じ、うん、で、それでいて、まあ、だけど、それをこう、なんていうんですかね、全面、それが全面に出ない可愛さ、逆に。うん。だそれもあるし、こう、なんでしょうね、本当、ずっと傍らにやっぱいてほしいって思っちゃうし、持ってば、違った意味で本当にこう、胸に埋もれてたい。まあ、実際埋もれるけど、本当に埋もれてって、まあ、言ってしまえば僕もパニャちゃんになりたいですよね。そういう、そういうその距離で一緒にいたいっていうのをちゃんと感じるのがミュウ先輩だと思います。はい。で、まあ、ただ一つ申し訳ないというか、申し訳ないことを言うとするならば、なんでしょうかね、こう、コスプレで1位ことをする前に普通にしたかったっていう普通にしたかったっていう、分の残念さはちょっと あったアニメの中で。で、まあ、最終的にまあ、そのアニメ上のね、ルートはミュウ先輩のルートで終わりましたけど、けど僕は普通にミュウ先輩じゃなかったんじゃないかなと思って、愛理ちゃんで行く中でそのミュウ先輩の良さとか、まあ、他の人の良さがちゃんとバーって出る形が良かったんじゃないのかなと僕は思います。それは思います。ただミュウ先輩が可愛いなと思って期待してたものだし、またその期待には応えてもらえたっていうことも含めて、うん、それでいてもアニメの中でのそのミュウ先輩をこうもちゃんと輝いてたしね、うん、だから私輝きたいんですじゃないけどちょっとお花ちゃんにはちょっと不憫なランキングにしてしまったけど、うん、でもミュウ先輩はああ本当によかった、よかったですね。うん、ただ一緒にいたいっていうことしかないよね、本当。うん、そういう感じ。まあ、まあ、すごく大まかに言うロリババみたいな、そういう感じですよね。うん。で、先輩だしね。あと、姫神さんとかもそうですけどね。うん。まあ、そういう感じ。うん。ちゃんと心を預けられた上で、それでいての可愛さがあるっていう。なんていうんですかね、こう、うん。1000円出したけど1200円返ってくるみたいな。そう、全然違うだろっていう。お釣り間違えてんじゃないですかっていう、いう良さが全部返ってくる。感じがやっぱいいですよね。うん。そういうことで、いよいよ、わけがわからないよ状態になってきましたが、いよいよ、第1位、ね。大手、コスメ部門第1位っていう感じの、まあ、DHC 的に、みたいね、こう、DHC 的にこう、ブワーって第1位が並ぶ感じでもう本当捉えてほしいです。うん。だって、やっぱ、ここにこう上げてく子はみんな何らかの形で1位ですからね、ある意味ね。うん。その中での1位ですから。まあ、決めました。そういうことで、2011年、流行る、俺の俺じゃない俺の、ぶひった、萌えキャラランキング、1位は、ドゥングルン、 ドゥルーン、テニーン、ヒュー、ジャカジャン、はい、セシリア・オルコットちゃんです。わー。ということで、はい、セシリアちゃんですわ。はい、うん。まあ、セシリアちゃんですよね。うん。なんだって、お前の事情で言うなんて話なんですけど、うん、やっぱね、まあ、なんといっても、こう、このワード3回目ですけど、うん、お嬢様としてのポテンシャルの、まあ、というか、やっぱちゃんとした気高さみたいなのを感じるじゃないですか。で、僕はその地位の、高さに由来する気高さって僕好きなんですよ、女の子の。で、まあ、それでいて、まあ、これ IS 自体、まあ、IS のアニメ自体が、まあ、悪いところだし、いいところなんだけど、まあ、あっさり出れる。まあ、あっさり出れる。あっさり塩味の。もうね、なんでしょうね、逆にあれだよね、こう、貴族的なイメージ、セシリアちゃんの貴族的なイメージからすると、逆にマイナスなんじゃねえかっていうくらいの出れ方で、まあ、あるし。だけど、それでいて、もう引きつけられる要素はもうそのプライドの上にあるちょろさだし、そのプライドの上にあるその笑顔の可愛さもあるしね。だから本当にこうなんだ、そこでちゃんと自分が、まあ、自分っていうかそのセシリアちゃんがこう葛藤する中で、あるいは誰かに負けたくないと思う中で、その中でまあ結構さ、IS 乗ってても負けちゃったりするしさ、うん、そんなこうすごいはずなのにすごく描かれなかったけど、うん、でもその中でも失われないというか、だからこそ失われない可愛さみたいなそのものもあったと思うし、うん、もっと言えばまあもう本当にチューチューしたいこれロッテちゃんのところで言うワードだったよね、チューチューしたいはね、うん、全部チューチューしたいけど、もうもうおっぱいもチューチューしたいというか、おっぱいが一番チューチューしたい、うん、もうね、なんだろう、オイル塗りたいよ、それ塗りたぐるよね、そりゃね、こうなんだ、ほんとこう、まあ、全部備わっちゃった感じっていうのがあるんですよ、僕の中で。そのなんか萌えキャラに求めるものみたいなのを全部揃ってしまったけど、それまで全部揃ってしまった中でトータルとしてちゃんと魅力がある例としてのセシリアちゃんなんですよね。うん。まあ僕はいつもあんまりこう全部揃ってない方が好きっていう言い方してたんですけど、うん。でもいざやっぱこう自分が好きなものがバシッと詰まった子がそこにいると、やっぱどうしてもやっぱ好きになっちゃうし、一番好きになっちゃうよね。うん、全部揃ってたんだって。まあ逆にその結局こうなんですかね、自分がキャラクターに魅力を感じるっていうのはこう、まあ言ってしまえばキャラクター自体のパーソナリティとしては欠点なんですよ、ほとんどね。で、欠点なんだけど、それが魅力として見る側に伝わるし、そしてそれも全部含めて、抱きしめたいと思う気持ち、そういう気持ちが僕は、なんて言うんですかね、 こう燃え豚精神みたいなものだと僕は思いますので、うん、それをこう感じる、まあ ISO だからすごくいい方をすれば、本当に何ですかね、燃え豚精神をかきたてる、そのこうものがちゃんとどんなキャラにもあったし、うん、言っちゃえばそれだけで何とかしようとしたんですよね。うん、それだけで何とかしようとして、まあ、あれだけなんだかんだで魅力あるものに仕上がったという、あの感じ、うん、良かったと思います。うん、うん、だからこう、やっぱ全部のその見られる表情が可愛く見えるっていうのはやっぱすごいいいことなので、うん、これは本当なんだろうね、うん、もうセシルちゃんに関しては本当こうダメなところもあるし、それでいてでもなんだろう、こうまあミュー先輩の時も言いましたけど、本当こう尊敬できるところもあって、なんだろう、ね、だからミュー先輩とユネちゃんとそのセシリアちゃん、まあ僕三人、まあこの三人だなって思ったんです。で三人だなって思った時に、何でじゃあやっぱり1位って言えるのか、まあこの中で残念ながらその優劣をつけなきゃいけないとしたら何かってことを考えた時に、やっぱセシリアちゃんが長所もたくさんあったけど、セシエちゃんが一番、良くないところがあったっていう、うん、なんていうんですかね、こう、まあ、言っちゃえば一番強いわけでもないし、なんていうんですかね、こう、一番、遠目に見て一番ぶひれるかっていうと、実はそうでもないかもしれない。うん、でも、ちゃんとその中で、魅力というか、こう、自分のプライドはあるけど、でも、恵まれたプライドからある残念なところがちゃんと出る。うん、だからそういう、面で、やっぱこの3人の中で誰かって考えると、セシアちゃんですね。まあ、3人ともいい子なんだけど、ミュー先輩とユネちゃんは、もう、本当にいい子なんですよ。なんだけど、セシアちゃんは、いい子だけど、なんですかね、もう少し頑張りましょうの部分がたくさんある子なんですよ。うん。その、ゆねちゃんや、みゆ先輩は、もう頑張んなくていいよって言う側なんだけど、せしえちゃんは、頑張りましょう感があるんですよ。でも、頑張りましょう感も、でも一緒に頑張りましょう感っていうか、その、一緒にやっぱこう、いて、それで、頑張りたいと思う。忘れるし、ついていきたいっていうところもあれば、ちゃんと、こう、まあ、もう、抱きたいっていう時もある。うん。もう、まあ、もっと下世話に言えば、もうしてしまいたいっていう時も腐るほどある。だから、もう、なんだろう、ね。なんでこんな見せられるのかしら。うん、そういう感じですね。だから、セシアちゃんが、だから、なんでしょうね。こう、全体のその、遠目から見るいい子さももちろんあるんだけど、近くによると、まあ、なんていうんですかね、こう、悪い部分が、まあ、もっと言っちゃえば、まあ、料理の下手さですよ。僕でも料理の下手さを、 あの魅力に換算する能力がありますから、まあ、料理のうまさも魅力に感じる要素ありますからね。なんでしょうね、うん、難しいとこなんですけど、でもこういい子だなっていうのをあの中あの柱に置きつつ、ちゃんとあの残念な部分をトータルで拾っていくことができる、うん、子が僕はセシアちゃんだなと思いますし、うん、ほんとこう、ああ、よかったな。ああ、よかったな、という感じ。うん。それが、うん。セシアちゃんです。はい。もう、まだ今年はセシアちゃんだろう、という感じでしたかね。だからね、うん。はい。まあ、そんなことで、ぶっちゃけもう疲れた。疲れてしまう。多分、80分超えたので、どっちにしても強制的に2つに多分分割することになると思います。てか、して今公開してると思います。なんでちょっと、ファイルの長さに関するセリフは忘れてくださいっていう感じ。うん。感じですね。うん。いやー、ほんといい。やっぱこうやってキャラ単位で見るとやっぱ、良かったなっていうの、感じるよね。だから、なんつうの、めでたしめでたしって感じがするから、恒例にしようかなっていう、いう感じもするぐらい。うん。まあちょっとね、話すのに疲れるっていう難点はあったけど、うん。でもまあ、まあ、今年も良かったね。し、来年はもっと楽しくなるといいね、ハム太郎っていう感じで。へけっていう感じで、まあ、お送りしていきたいと思いますし、まあ、この、ね、月刊キモイポッドキャストとしても、そういう風に、うん、そういう風にできている、月刊キモイポッドキャストとして、やっていけたらいいんじゃないかいいんじゃないかっていう感じです。はい。まあ、そんなわけで、まあ、皆様ももし、なんだろう、2011年で良かったなっていうあのキャラクターいたら、まあ教えていただきたいですし、うん、そしてまたね、また結構僕がこう結局やっぱ見た作品の中選んでますから、あの結構あのメジャーどころは落としてるというか、あのあんまいないわけじゃないですか、うん、だからまあそういうあのタイプのその思いとか、そういうものを聞きたいっていう面もちょっとありますしね。うん。なんで、もし何かあれば、メール、ホーム、ツイッター等に、寄せてあげて、寄せてあげてという感じで、あれお送りくだされば、幸いですので、はい。まあ、そういう感じですね。はい。そういうことで。まあ、長らく、やってまいりましたが、まあ、このあたりで、終わりに、したいかな、というふうに思います。まあ、なんだろうな、思い残すことなく、割と全部言い切ったな、と、うん、思いますんで、ただまあね、結構、すぐ疲れが来たっていうのもありますけど、まあ、皆さん、良い、お年を、そしてね、来年を、2012年をね、ハッピーニューイヤーという形で迎えられるように、過ごしていければな、というふうに、そして過ごされると、良いな、というふうに思いますし、また来年もぶひっていくぞ、という、決意のもと、やってまいりたいというふうに、思います。ナタネでございました。それでは、皆様、気も済みなさい。